ディズニーランド、伝説のトレーナーが明かすミッキーマウスに頼らない本物の指導力。まちまるよしゆき。ディズニーのやり方を紹介解説したビジネス書を読むと、さすがディズニー、このやり方をぜひ自社にも導入応用したいと思う。しかし実際にやろうとするとなかなかうまくいかず、結局これってディズニーランドという場所だから、ディズニーというブランドがあるからできるんだと思ってしまう。確かにそういう面もあるけれど、人材の育成や管理については工夫次第でどんな組織でも使える。ディズニーで学んだことを応用して導入し、複数の商業施設で成果を出してきた育成指導のやり方、考え方。私が東京ディズニーランドで学んだトレーニングプログラムの中には、他の会社や組織においても有効だったものがいくつもあります。中でも特に時間設定の概念については、すべてのトレーナーリーダーが見習うべきであると言えます。トレーニングに関する時間には、どの時間帯にするのが効率的かという時間帯の側面と、どのくらいの時間をかけられるのかという時間数の側面の2つの概念があります。東京ディズニーランドではトレーニングの基本は OJT、 つまり現場で行われますが、すべてがお客様を対象とした状態でというわけではありません。お客様のいない場所や時間帯を設定して、ロールプレイング形式でのトレーニングも多用されます。特に商店会に合わせてのナレーションや乗り物の運転などの操作を伴うものは、お客様がいない状態で実演・実操作をトレーニングしますので、オープン前などの設定が効率的です。これが時間帯の側面です。一方、東京ディズニーランドの人材育成や活用をまとめたような書籍にもあまり触れられていないのが時間数の側面です。こんな内容をトレーニングしていますと表現しても、それに時間を無尽蔵にかけられるわけではありません。すべてのトレーニングプログラムには、初日は7時45分から16時15分までの 7.5 時間、2日目3日目も同時間帯で 7.5 時間、合計3日間で 22.5 時間とか、合計5日間で 37.5 時間などかけられる時間数が決められています。さらに、それぞれのトレーニングメニュー別に時間配分が設定されており、トレーニングの途中においても常時進捗管理が行われています。このトレーニング時間数というのは、コストに直結することもさることながら、一般の会社や組織でいう納期に該当する概念であると言えます。東京ディズニーランドでは、OJT の中においても、ビジネスの基本の一つである、時間イコール納期という概念が、さりげなく散りばめられているのです。時間の概念で言えば、時間に関するルール、時間の正確さも学ぶべき姿勢と言えます。これがきちんと徹底できている会社や組織、施設は多くありません。東京ディズニーランドでは、マスターラインといって、営業日のパターンごとに各時間帯における必要人数が設定されています。それぞれのポジションがローテーションによってサイクルされますが、その開始時間や終了時間、サイクルする時間も緻密に設定されています。